おはようございます。いよいよ2017年最後の死の日を迎えました。しかも今日はいよいよイースターを迎える受難週にもあたっています。ご存じように受難週、神の御子イエス・キリストが私たちの罪の救いの技に従って十字架に死なれ、三日目によみがえられたことを覚えて歩むこの一週間です。今日の聖書の箇所は、先ほど司会者の方に読んでいただいていますように、マタイによる福音書のところから少し話をしていきたいと思います。で、多分皆さんがこのタイトルを読まれたときに、少し不思議な感じをしたかと思います。もう一人のイエスというタイトルをあえてつけました。この口語訳聖書だとなかなかこの意味がよく理解しがたいと思いますので、この新共同訳のところをですね、少しもう一度見てみたいと思います。で、今日の背景をですね、少し確認をいたしますと、イエス・キリストがイスカエルとのユダの裏切りによってですね、捕らえられ、ユダヤの指導者たちの陰謀によって裁判にかかるというところなんですけれども、残念ながらユダヤの裁判ではですね、イエス・キリストを死刑にすることはできません。したがって彼らはローマ総督であるピラトのところに持って行ってですね、その尋問を受けるというところが27章の前半の方に書いてあります。そしてこのピラトの尋問の中でですね、今日の箇所、マタイによる福音書の15節の中で、や祭りの度にですね、この慣例として民衆の希望する囚人を一人釈放するということが記載されています。で、その時にバラバ、実はこれはバラバイエスというんですけども、彼がいて、そしてピラトは人々の時にですね、どちらを釈放するかというところを聞きます。バラバイエスか、それともキリストといわれるイエスか。ところが人々はパリサイ人たち、また律法学者たちの先導によってですね、イエスを、キリスト、イエスを処刑しろというふうに、十字架につけろと言います。しかしピラトはイエスには何の罪も見出せないということもあり、また奥様の夢に出てきた忠告に従ってですね、なんとかキリストといわれるイエスを釈放しようと一生懸命やります。しかし群衆の声はますます大きく、また先鋭化いたしまして、イエスを十字架につけろという声にとうとうピラトは自己保身のために十字架のせいに処するというところです。で、今日の私の説教の箇所はですね、どちらかというとイエス・キリストの話はもうすでに皆さん何回もお聞きになっていらっしゃいますので、あえてバラバイエスという人の心情に立って考えてみました。このもう一人のバラバイエス、彼のプロフィールについてはですね、聖書には何も記載されていません。ただ彼はですね、父親がどうもユダヤ教の教師だったらしくてですね、従来からイスラエルのためを指導する立場のところの息子として生まれ、そして彼の思想信条としてはですね、当時ローマに征服されていたイスラエルを何とか解放したいという思いのもとで、エルサレムで暴動を起こし、またそのために殺人罪を起こし、反逆罪という過度で彼は投獄されたということがあります。つまり彼は何とかイスラエルの民をローマから圧政から解放したいという強烈な思いの中で、目的のためには手段を選ばない、いわゆる暴力によって軍事力によって彼を解放し合うという立場のイエスと、 愛の技をもって解放しようとするイエス・キリストとまさに交代象として描かれています。したがって当然ピラトとしてはですね、反逆罪、殺人罪であるバラバイエスと、それから何もしてないかって、エルサレムに登場した時にはホサナホサナと人々に歓迎されてきたイエス・キリスト、しかも各地で病を癒しいろんな奇跡をしたイエスと比べた時に、当然民衆はバラバを選ぶはずがないと思い、イエス・キリストはきっと助かるに違いないと思ったかもしれません。しかし巧妙な祭司長たち、律法学者たちはとっくにその彼の心臓、心理は見抜いていますから、当然どちらを選ぶかといったときにですね、普通だったらイエス・キリストを許せという声が多かったかもしれません。ところが彼らはシナリオを作り、一部の群衆に買収して、ここでは説得したと書いてありますけれども、綺麗な言葉ですよね、説得っていうのは。でも裏では陰謀を巡らし、ごく声の大きい力のある人たちにですね、もしピラトがどちらを許したらいいかと聞かれたときにですね、バラバと言えというふうに多分言ったんでしょう。だからピラトの思惑としてはですね、当然先ほど聖書の冒頭にありましたように、水越しの町の慣例として一人の囚人を釈放する恩赦の対象としてキリストイエスを考えたにもかかわらず、イエス・キリストではなく、あえてバラバを救えというふうに民衆は言った。これはまさに彼にとっては予期せぬ反応だと思います。彼はイエス・キリストはご存じのように約3年4にわたってガリラを中央に貧しい人たち、病気の人たち、いろんな人たちに奇跡を起こし、またこの人はひょっとしたらメシアかもしれない、そして大いなる期待感を持ってこのエルサレムに入っています。一方バラバはローマ権力に抵抗し反乱を起こし成功しなかった、そしてローマ軍によって捕らえられ、もう十字架にかかることがほぼ確定していたバラバイエス。当然民衆はですね、どちらを比較したときに分かるだろうという思いの中でいたにもかかわらず、群衆の反応は違ったのです。まさに買収、扇動して大声の声を上げさせた、バラバを許しイエス・キリストを十字架につけよう、ある意味では彼らは大衆心理をうまく利用したかもしれません。また現代でもそうですけども、恋の大きい方に流される可能性があります。誰かがイエス・キリストを十字架にと言った途端にですね、その流れは一挙に傾くということが生き生きとしてこの聖書の中に書かれています。力の支配、軍事力、経済力でユダヤ民族を解放しようとした時、確かにこれはですね、一時的に繁栄をもたらすかもしれません。しかも過去の歴史が示しているように、これはまさに一時的でしかありません。ひょっとしてバラバをもしっかり釈放してですね、もう一度チャンスを与えれば、ひょっとしたらこのローマの圧政から解放してくれるかもしれないと淡い期待を思ったかもしれません。それに控えイエス・キリストはですね、自分たちにとって何か利益のことをしてくれたかという思いがあります。しかもエルサレムに入ってからですね、イエスの言動、言葉を見てもですね、いかにも弱々しく、あのダビデやソロモンのように力を持って私たちを解放してくる存在とは思えないという思いが、不満があったかもしれません。 一方、祭司長たちにとってはですね、イエス・キリストの存在は危険な存在です。ひょっとしたら自分たちの地位、立場を脅かす存在として、その民衆の絶大人気がイエスに行ってしまうことの恐れ、妬みが殺意へと、まさにそれをイスカリオテのユダ等を利用してですね、うまくシナリオを作って、ようやくこの裁判の席に持ってきたという思いがあります。しかも彼らはですね、自分自身の手を汚さずに、ローマ説得の力を借りて、またイエス・キリストの弟子であるイスカリオテのユダの手を借りて、イエス・キリストを十字架にかけるという、そのシナリオを作ったと言っても過言ではありません。そして、とうとうイエス・キリストを十字架にかけろということで、ピラトはその声にかっこす、こうすることもなく、とうとう十字架にかける、処刑しろという命令を下します。で、ここでバラバの心情を少し考えてみたいと思います。イエス・キリストが本来ならば私が処刑されるにもかかわらず、イエス・キリストが十字架にかかる。一体どういうことが起こるんだろうと、彼は混乱したに違いません。そして彼はイエス・キリストが十字架にかかると言われたときに、その場から釈放されたのです。イエス・キリストが間もなく処刑されたというのを聞いて、彼はどういうふうに思ったでしょう。しかもその処刑された後に死んだはずのイエスが3日後に復活した。そして散り散りになった弟子たち外来で福音宣教を始めたという噂を耳にしたはずです。イエス・キリストと言われる人が黙って自分の身代わりになって死んだ、この思いを聞いたときに、もしこれが逆の立場だったら、私はどういう思いで、どういう行動をしたの、自分の意思とは関係なしに、無関係のイエスを十字架刑にしてしまったということが、バラバイエスの心の中に重く残ったことでしょう。つまり、彼もイエス・キリストが身代わりになったという彼自身の重い十字架を背負ってしまった。今までのような過激な政治活動を続けるべきか迷い始めました。一体今までの人生は何だったのだと。本来ならば許されることもない私が、また信仰も持っていない私が、イエス・キリストの十字架の身代わりによって、命の引き換えによって私は生かされている、この思いを持ったときに、彼は心が弾けました。社会を変えるのは政治でも軍事力でもないということが、ひしひしとバラバイエス・キリストの中に、イエスの中に入ったのです。イエス・キリストが私の身代わりになって死んだ、それなのにあの人は何も私に求めない、求めない愛なんてあるのかという思いです。十字架、身代わり、そして無償の愛、彼は何度も何度もつぶやいたに違いないありません。それを振り返ったときに、バラバの心の中に急に何かが変わったのです。あのすべての人に捨てられた悲しみに満ちたイエスの眼差し、そして誰一人イエス・キリストの心を理解としない絶望さの中に、彼は何も言葉を発することなく 私たち一人一人の罪のために、またバラバイエスの命のために、彼は全てを投げ打って十字架にかかった。それは誰も助けを求めるわけでもなく、叫びや涙もなく、慈愛と慰め満ちた眼差しを持って彼は十字架にかかった。バラバは心の中で、よし、あのキリストと言われるイエスのために何かをしようと決心して、第一歩を踏む、新しい一歩を踏み出したと思います。我々もバラバと同じように、何も罪のないイエス・キリストを私の罪のために、我々の罪のために十字架にかかったという事実を、もう一度この受難週の時に知らないといけないと思います。そして私たちはその生きる喜び、楽しみ、永遠の命に至る保証をイエス・キリストの十字架と引き換えに私たちはに与えられたということなんです。十字架につけろという群衆の声は、バラバという囚人をですね、イエスの命と引き換えに新しい命を得る結果となりました。本来ならば死を宣告されて、また罪を問われてもいいはずの存在であるバラバ、つまり私たち、本来ならば当然私たちもその罪のために何かを犠牲にしないといけない私たちが、イエスのキリストの十字架と復活によってその許しが与えられたという事実、それは何も功績もなく、また信仰もわずかしかない私たち一人一人が、この神の大いなる御業と愛によって、これからの人生を生かされる喜びと永遠の命に至る希望へという恵みに、私たちは感謝すべきではないでしょうか。あのヘルマン・ヘッセの詩にこういうのがあります。運命は心の中にあるという、それは意識が行動を作り、行動が習慣を作り、習慣が体質を変える、また体質が運命を作るというものなんです。私たちはしばしばいろんな出来事がありますけれども、これは運命だというふうに理解しがちですけれども、でもそれは実は神の摂理で、私たちがあるべき方向に神は導いてくださる。それは常に楽しく嬉しいものではあるとは限りません。時には病であったり、苦しみであったり、悩みであったりするかもしれません。しかしそれは神様は私たち一人一人の人生をその場にふさわしいものをふさわしい時に与えてくださるという喜びのと恵みの中で生かされているということを、我々は十分に思い知る必要があるのではないでしょうか。私たちはしばしば神様を自分のために使いがちです。しかしそうではなく、神様は私たちが自分のために何をするか、愛と奉仕と喜びの技を持ってですね、神様に仕えたときに、本当の意味での私たちと神との信頼関係が作られるのではないでしょうか。私たちはしばしば本当に神様を利用します。また群衆のように自分の思い、またピラトの自己保身のために神様を裏切ったりします。しかしそういう 私たちの罪を一切に担うイエス・キリストの十字架とそのよみがえり、この一週間の受難週のイエス様の歩みを本当に一日一日の行動、思いをかみしめつつ、来るべき次のイースターを迎えるための準備の一週間でありたいと思います。ではお祈りいたします。在座の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本当に私たちは罪ある存在ですけれども、あなたの愛する御子イエス・キリストの十字架とそのよみがえりによって私たちの罪は清められ、そしてあなたの愛する家族の一員として命の主に帰されました。本当に私たちはあなたの大いなる愛に感謝します。今日から始まる受難週を本当に喜びと悲しみと